第2回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問いたします。中西市長は所信表明の始めにおいて今の留萌市の立ち位置として財政健全化の取り組みにより今こそ市民の皆さんと一緒に未来を創造したまちづくりを展望していけるものと述べられ、市民が市民力を発揮し新たな発想や活力を生み出すための未来への投資を進めてまいりますと述べられています。市民力とは名もなき市民の自律的な社会改善の努力、まちづくりへの主体的な参画などから生まれる新たな地域を担う力であり、まちづくりのパワーとして注目される力です。いろいろな推計値を見るとき、これからの留萌市が進む道は決して容易なものではないかもしれませんが、先人より受け継いだたくましい市民力を発揮し、まちづくりに取り組んでいきたいものだと考えているところです。大項目1点目は、市民と共同のまちづくりについて質問いたします。中項目1点目、町内会、自治会の課題についてです。北海道町内会連合会では、道内の単位町内会の概要、運営状況、抱える課題などを明らかにし、これからの町内会活動の進展と近隣で支え合うまちづくりを推進するため、昨年9月から10月にかけて調査を実施しています。その調査結果によると、町内会が現在抱えている課題として、役員のなり手不足、参加者の固定化と減少などが挙げられています。依然、市内で町内会がなくなってしまったと聞いた地域でも、役員を引き受ける人がいなくなったことが消滅の原因でした。幸い、その後復活したようですが、このような地域が他にも出ていることが危惧されます。そこで、小項目1点目は、留萌市における町内会の無組織地域の実情についてお聞かせください。また、町内会を運営していく上では、情報を正確に早く伝えて、町内会活動への参加者を増やすなどの工夫が求められます。高齢化が進む中で、人材を必要としている町内会もあると聞いています。そこで、小項目2点目は、高いスキルを持っている市役所 OB などに呼びかけて、チーム町内会応援したいなどを発足させて、人材を必要としている地域で活躍してもらうようなお考えはないかお聞かせください。中項目2点目は、市民の声を聞く公聴機能の充実についてお伺いいたします。昨年、行政視察に伺った鎌倉市役所に、しっかりしたポストと私の提案、提言の用紙が置いてありました。横にはこれまでの提案、提言と返答を綴った分厚いファイルがあり、市民が市政に強く関心を持ち、また鎌倉市が市民に誠実に答えている関係が伺えました。これまで留萌市においても、市民満足度調査や意見箱、市政懇談会、パブリックコメント、ホームページによる投稿などにより、さまざまな形で市民の意見を聞いています。しかしながら、中西新市政において、市民の期待が高まり、まちづくりへの機運が盛り上がりつつあるこの時を捉えて、市民の声を意識して聞く仕組みを新たに作るお考えはないかお聞かせください。中項目3点目、交流人口増の取り組みについてお伺いします。留萌市においては、人口が減少の一途をたどり、商店街を歩く人々も減っています。そんな中で明るい話題として、昨年度のふるさと納税があります。納税件数は一昨年の330件の約10倍、3381件に対し、全国から応援の寄付が集まりました。小項目1点目で、ふるさと納税を してくださった方々に対し、現在どのようなアプローチを行っているかをお聞きしたいと思います。納税してくれた方は、自発的に留萌市を選んで関係を結んでくれたわけです。そこで小項目2点目、ふるさと納税をしてくれた方々に、ふるさと住民票を発行し、イベントやボランティアなどの参加を呼びかけるなど、継続したアプローチを行い、交流人口を増やしていくことは考えられないかお聞かせください。続いて、音楽合宿に関してお聞きします。地方創生事業の一つとして、留萌青年会議所が主体となって推進した音楽合宿の取り組みがあります。合宿を通して、音楽の演奏技術の向上はもちろんのこと、友情が生まれ、共に多様な経験をし、生徒さんたちにとって貴重な切磋琢磨の場となっているように感じられます。さらに、その演奏会を通して、私たち市民にみずみずしい感動を与えてくれています。音楽合宿による交流人口の増加は、数字の上でも表れていますが、成果はそれだけにはとどまらず、若い留萌の不安を増やすという素晴らしい結果をもたらしつつあると思います。小項目3点目、音楽合宿の事業の果実とも言うべき成果について、教育長の見解をお聞かせください。この音楽合宿事業がずっと続いていくことを願う者の一人ですが、小項目4点目で、音楽合宿を継続、発展させていくためのお考えをお聞かせください。大項目2点目は、障害者福祉についてお伺いいたします。中項目1点目は、留萌市の障害者の支援計画についてです。小項目1点目、留萌市障害支援計画がこのほど作成されましたが、この計画によってどのような願いを達成されようとしているのかお聞かせください。中項目2点目、必要と考えられる障害者にも対応する施設についてお伺いいたします。小項目1点目、留萌市障害支援計画の中に、障害者のための施設として、これから整備が必要と考えられるものはあるかお聞かせください。小項目2点目、平成30年度の障害報酬改定において、重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型が創設されましたが、留萌市としても必要と考えておられるかお聞かせください。中項目3点目は、養護学校へ通う児童生徒の週末の移動支援についてお伺いいたします。小項目1点目は、養護学校へ通う児童生徒の移動支援を構築するお考えはないかお聞かせください。これは地元に養護学校がないことから、小中学校ですけど、通学のため寄宿舎に入って週末に留萌市に帰省する暮らしをしている生徒たちがいます。この場合、保護者が送り迎えをしています。この送り迎えは何年にもわたり毎週続くことから、家庭の事情や気象条件などにより保護者の負担感は大きいものと思います。道内の他市町の中には、特例としてその条件により移動支援を実施しているところもあること、ことから、一番近い小学部中学部のある養護学校まで80キロ近くある留萌市においても、何らかの支援策を構築することはできないかお伺いいたします。大項目3点目、地域福祉についてお伺いいたします。中項目1点目は、地域福祉計画についてお伺いいたします。小項目1点目、留萌市地域福祉計画の基本理念と基本目標についてお聞かせください。中項目2点目は、ボランティアポイント制度についてお伺いいたします。今回は、高齢者の介護支援ボランティアポイント制度に限って質問したいと思います。 厚生労働省は介護予防の取り組みとして平成19年より介護支援ボランティア制度を位置づけました。現在全国で約268自治体で取り組まれたり予定されたりしていて、道内でも17の自治体で実施されています。高齢者に健康を保ってもらう介護予防を目的として始まった制度ですが、介護保険法の改正により生活支援サービスの担い手としてイメージされている自治体もあるようです。また在宅高齢者の見守りを優先課題とする新宿区のように、介護支援ボランティアの対象を65歳以上から18歳以上に広げ、世代間の支え合いを加味してより多くの人が支え手に加わる契機としている自治体もあります。小項目1点だけの質問ですが、留萌市においても介護支援ボランティアポイント制度に取り組むお考えはないかお聞かせください。中項目3点目は地域における高齢者の見守りについてです。市長は所信表明において地域における安心見守りネットワークや健康づくり活動の充実を図りながら、高齢者に優しく思いやりのある町の実現に向け取り組むと述べられています。そこで小項目1点目、地域における高齢者の見守りの取り組みについてどのような活動を行っているかお聞かせください。また地域福祉計画の中には、地域福祉のネットワークの体制づくりの施策が掲げられていますが、具体的にどのように推進するのか分かりにくい側面があります。小項目2点目、地域には民生委員や老人クラブなどさまざまな 役割の人があり、それぞれの方が高齢者の情報を持っていますので、その情報を地域で共有できるような方策を考えられないかお聞かせください。中項目4点目は健康生き生きサポーターの役割についてお聞きいたします。市長は施政方針執行方針の30年度の主な施策3、健康福祉の中で自らの健康に興味と関心を持てるような取り組みを健康生き生きサポーターを中心に進めてまいりますと述べられています。留萌市の健康づくり計画の中で健康生き生きサポーターはこれまでもそしてこれからも活躍されるのだと思います。そこで小項目1点目、健康生き生きサポーターはすべての町内会に委嘱された方がいるのかお聞かせください。小項目2点目、健康生き生きサポーターはどのような役割を担ってきたのかお聞かせください。また国民健康保険加入者の健康維持の目的で行われている特定健康審査事業特定健診の受診率が留萌市は 35% 台に低迷していることから、小項目3点目、地域コミュニティの中でこの健康生き生きサポーターに積極的に特定健診の受診の大切さなどを呼びかけをしてもらうことはできないのかお考えをお聞かせください。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長
富水議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目の市民と共同のまちづくりについて、中項目1点目町内会自治会の課題についてという中で、町内会の未組織地域の実情についてのご質問ですが、現在市内には138の町内会が設置されており、健康福祉防災などの取り組みが行われているところでございます。しかしながらアパートやマンションを中心に未加入世帯が見受けられ、 町内会側との意思疎通がうまくいかず、結果として新築されたアパートなどで未組織地域が発生しているところでございます。市といたしましては、転入時の手続きの際に町内会への加入を促す文書の配布を行うほか、市に町内会への加入の相談があった際には該当する町内会の窓口の方との橋渡しを行い、町内会の加入推進を図っているところでございますが、現在の未組織地域に加え、町内会の解散などで新たな空白の地域ができないよう、近隣の町内会と連携を図りながら、未組織地域の解消、発生の防止に努めてまいりたいと考えております。次に、市役所 OB などで組織した団体を人材を必要としている地域で活躍してもらうことについてのご質問ですが、市ではこれまでも町内会長会議において防災や交通安全などに取り組まれている町内会に事例発表をいただき、他の町内会との情報共有を図ってきたところでございます。また北海道町内会連合会が発行する住みよいまちづくり通信の送付を通じて、市外での先進的な取り組みを紹介し、情報提供を行ってきたところでございます。市といたしましては、引き続き他の町内会の事例について情報提供を行うとともに、市職員 OB に限らず、知識や技術を持つ市民が活躍できるよう、町内会活動を後押しする市民活動の推進方策について研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、市民の声を聞く公聴機能の充実についての質問ですが、現在の主な公聴機能といたしましては、市長とのフリートーク、お茶の間トーク、意見箱やホームページの問い合わせフォーム等がございます。中でも市長とのフリートークにつきましては、これまでは毎月8のつく日を基本に実施日を設定してきたところでございますが、私といたしましては、幅広く市民の皆様の声をお聞きしたいと考えておりますので、特定の実施日をもう設定せず、公務の都合がつく限り、随時市民の皆さんとお会いする機会を設け、必要に応じて私の方から出向くことも考えているところでございます。私といたしましては、他市の取り組みも参考にしながら、市民のまちづくりへの関心や参加意識を高めるような住民に開かれた公聴機能の運用について、今後研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、交流人口増の取り組みについての中で、ふるさと納税者へのその後の対応についてのご質問ですが、返礼品パンフレット作成の際に、改めて留萌市への応援をいただけるよう、前年度寄付者にパンフレットを送付しているほか、札幌近郊に在住の方から、ふるさと納税していただいた方には、市が事務局となり、開催をしております、札幌留萌の会の開催案内を送付し、継続的なつながりを築けるよう、努めているところでございます。また平成29年度からふるさと納税推進業務の委託を開始した影響もあり、当市に興味を持って寄付いただける方が増加していることから、留萌の応援団としてつながりを持つ必要性を感じているところでございます。私といたしましては、個人情報の取り扱いに注意しつつ、留萌のまちづくりへの共感を持つ多くのふるさと留萌の応援団の参加による 個性あるふるさとづくりの仕組みについて研究してまいりたいと考えているところでございます。次にふるさと住民票を活用した交流人口増の取り組みについてのご質問ですが、ふるさと住民票は政策シンクタンクである構想日本が事務局となり、ニセコ町長などが共同呼びかけ人となり、平成27年8月に提案された制度であり、自治体と個人との間に具体的なつながりを持つことができるツールであって、自治体の出身者やふるさと納税を行った方へ発行するものであると認識しております。他の自治体の取り組み事例を見ますと、ふるさと住民票を発行するほか、自治体広報誌の送付、お祭りなどのイベント情報の案内や、パブリックコメントへの参加、公共施設の住民料金での利用などにより、まちづくりに参加し、地域への愛着度を高める効果が期待されているものと考えているところでございます。市といたしましては、これまでも東京留萌の会や札幌留萌の会などで、留萌にゆかりのある方との交流や情報交換を図ってきたところでございますが、先行して取り組まれている自治体の状況を参考にしながら、あらゆる機会において、関係人口を増やし、交流人口につなげる可能性について研究してまいりたいと考えているところでございます。中項目2点目、障害者福祉について、小項目1点目、留萌市の障害者の支援計画についての中で、留萌市障害者支援計画が策定され、この計画によってどのような願いを達成しようとしているのかについてのご質問ですが、留萌市障害支援計画につきましては、平成30年度から平成32年度までの3カ年計画として策定したところであります。この計画は、従来策定しておりました留萌市障害者保健福祉計画及び障害福祉計画に児童福祉法の改正により新たに策定が義務付けられました障害児福祉計画を加えた3計画を一本化したものであります。計画はみんなでつくる安心な街、生き生きと暮らせる街を基本理念とし、障害者に対する差別や偏見のない社会に向け、障害者に対する理解を深めるとともに、地域が見守り、支援し、障害者が自立できる生活環境を作り上げていくことを目的としております。この目的の達成に向けましては、一つ目には、障害のある方が地域で安心して暮らすために、さまざまな相談に対して的確に対応できる相談体制の充実、二つ目には、障害のある方の生活実態に応じた利用しやすいサービスの提供、三つ目には、地域で生きがいを持って暮らすため、社会との交流や社会参加の機会の提供、四つ目には、施設や病院での生活から地域で自立した生活へ移行するための居住の場の確保などの方針のもとに各種の施策を展開し、障害のある方が地域で自立して生活できる環境づくりを目指してまいりたいと考えております。次に小項目2点目、必要と考えられる障害者にも対応する施設についての中で、留萌市障害支援計画の中に、障害者のための施設として、これから整備が必要と考えられるものはあるかについてのご質問ですが、 障害のある方が地域で自立して生活していくためには、多種多様な技術を持つ人材や多くの施設の整備が必要となってきております。このため、障害支援計画では、今後整備が必要となる施設といたしまして、施設や病院での生活から地元で自立した生活へ移行するための継続的な居住の場としてのグループホームの整備、また緊急時の迅速確実な相談支援の実施や短期入所、一人暮らしやグループホームへの入居体験の場などを目的とした地域生活支援拠点の整備が必要であるとしております。さらには、障害福祉サービスを提供する事業所として、一般企業などへの就労を希望する人に、必要な知識および能力の向上のための訓練を行う、あるいは一般就労は困難であるが、希望する人に働く場を提供する就労支援事業所、医療が必要な障害児への発達支援や、障害児が集団生活を営む保育所などを訪問し、集団生活への適応に向けた専門的なサービスを行う事業所の整備が必要であるとしております。次に、平成30年度の障害報酬改定において、重度障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型が創設されたが、留萌市としても必要と考えているかについてのご質問ですが、平成30年度から障害者の重度化、高齢化に対応するため、共同生活を送るグループホームにおいて、新たなサービスを提供する日中サービス支援型共同生活援助が創設されております。このサービスは、従来のグループホームより支援員の配置を増員し、見守りに加え、入浴、排泄、食事の介護のサービスを提供するものとなっております。また、施設基準においては、重度障害者に緊急、一時的な宿泊の場を提供するため、短期入所施設の併設が必要とされております。市といたしましては、市外の施設に入所する障害のある方が多くいることから、新たな類型のグループホームの必要性は大きいものと考えておりますが、現在、市内でグループホームを運営する2事業所が、施設を改築し対応するには課題も多く、支援員の追加配置についても、人材不足が顕著な状況におきましては、実現は難しいものと考えているところでございます。次に、中項目3点目、養護学校へ通う児童生徒の週末の移動支援についての中で、養護学校へ通う児童生徒の移動支援を構築する考えはないかについてのご質問ですが、現在、留萌市からは、高須養護学校、小平高等養護学校、雨竜高等養護学校に入校している児童がおりまして、この児童の皆さんが、週末あるいは長期休暇のときに帰省する場合の送迎は、保護者や放課後等デイサービスを実施している事業所が行っております。障害者総合支援法に基づき、市は留萌市移動支援事業実施要項を定め、運用しておりますが、この事業を利用できる対象者の要件を3つ定めており、そのうちの1つに、児童における社会生活上必要不可欠な外出には、移動支援は利用できますが、通勤や保育園、 学校などへの送迎はこの範囲に含まれないとしております。したがいまして、特例としてこの要件を緩和することになりますと、支援すべき対象者が大幅に増加し、移動支援事業の制度の趣旨にそぐわなくなることから、特例による対応は難しいものと考えております。なお、冒頭答弁いたしました放課後等デイサービス事業者が送迎を実施した場合、養護学校より保護者に対して送迎にかかる費用を対象に助成金を交付できることとなっており、これを活用することにより保護者の負担が軽減されるものと考えております。大項目3点目、地域福祉についての中項目1点目、地域福祉計画についての中で、留萌市地域福祉計画の基本理念と基本目標についてのご質問ですが、平成29年3月に策定しました第3期留萌市地域福祉計画における基本理念につきましては、第6次留萌市総合計画における4つの基本理念と基本テーマのもと、みんなで支え合う安心と健康のまちづくりとしているところでございます。また、基本目標につきましては、基本理念の実現に向けて、4つの基本目標を掲げており、みんなで支え合う優しさに満ちたまちづくり、健康な心と体で元気に暮らせる活力あるまちづくり、誰もが適切な福祉サービスを利用できるまちづくり、すべての市民が安全で安心して暮らせるまちづくりとしているところでございます。市といたしましては、市民、行政、関係団体などと連携を進め、すべての市民が住み慣れた地域で思いやりを持ち、みんなで支え合い、助け合うことにより、誰もが安心して健康で暮らせる地域づくりを目指してまいります。次に、中項目2点目、留萌市においても、介護支援ボランティアポイント制度に取り組む考えはないかについてのご質問ですが、高齢者の社会参加活動を通じた介護予防を推進する観点から、高齢者が介護施設などにおいて、要介護者などに対する介護予防に資する介護支援ボランティア活動を行った場合に、活動の実績に応じ、ポイントを付与するもので、平成19年度より、介護支援ボランティア活動として、国の地域支援事業交付金の対象にも位置づけられ、これにより自治体によっては、介護支援ボランティア活動の実施とポイント付与についても実施している状況があります。市内においては、高齢者を含むさまざまなボランティア活動団体が自主的に活動を実施されており、各介護保険事業所も個別の申し出によるボランティアを受け入れている状況があると聞いておりますが、市の介護支援ボランティアの制度としての実施はしていないのが現状であります。市といたしましては、高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて、社会参加、地域貢献を行うとともに、高齢者自身の介護予防を推進するものでありますことから、先進地の取り組み事例や事業の仕組みづくりなどについて調査していくとともに、合わせてポイント付与についても調査してまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、地域における高齢者の 見守りの取り組みについて、どのような活動を行っているのかについてのご質問ですが、市におきましては、市、市民、関係機関、事業所等が連携して、高齢者の見守りネットワークを組織し、認知症や虐待など、高齢者に関わる課題について、市民の理解を深め、地域全体で高齢者の見守り等を行い、異常等を発見したときに、迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的に、平成23年度より、留萌市高齢者見守りネットワーク事業を実施しております。また、生活協同組合コープ札幌、明治安田生命保険総合会社、株式会社セブンイレブンジャパン、旭川地方同心会、深川留萌地区会、日本郵便株式会社、アルソック北海道株式会社、株式会社中央スーパーと、留萌市における高齢者の地域見守り活動に関する協定を締結し、地域見守りを実施しているところであります。市といたしましては、引き続き高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の多様な主体と連携を図りながら、認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりを推進してまいりたいと考えております。次に、地域には民生委員や老人クラブなど、さまざまな役割の人がおり、それぞれの方々が高齢者の情報を持っているが、その情報を地域内で共有できる方策を考えられないかについてのご質問ですが、一人暮らし高齢者や高齢者世帯などが増加し、その生活などを心配し、地域のさまざまな役割を持つ方々が見守り、時には生活の状況や家族の情報などを知り得ていることも多いことと考えております。民生委員におきましては、民生委員法第15条の執務基準において、その職務を遂行するにあたっては、個人の人格を尊重し、その心情に関する秘密を守るとされておりますことから、地域で活動している他の人と高齢者の情報を共有することはできないものと考えております。地域包括支援センターでは、高齢者ご本人はもちろん、民生委員をはじめ、老人クラブや近隣住民の方、薬局や銀行、郵便局など、さまざまな機関や個人からの高齢者にかかる困りごとなどの相談を通して、情報の蓄積をし、守秘義務を遵守する役割のある民生委員、警察などの関係機関とも連携し、地域の見守りを実施している状況があります。今後におきましても、地域の高齢者の情報につきまして、地域内での共有とはなりませんが、地域包括支援センターにおいて、情報を蓄積し、関係機関と必要な連携を取りながら、高齢者の見守りを継続してまいりたいと考えております。次に、中項目4点目、健康生き生きサポーターの役割についての中で、健康生き生きサポーターはすべての町内会に委嘱された方がいるのかについてのご質問ですが、健康生き生きサポーターは現在、138町内会中、92町内会、114名の方々に委嘱しているところでございます。次に、健康生き生きサポーターはどのような役割を担ってきたのかについてのご質問ですが、市民一人一人が健康づくりの意識を高めていただくため、身近な町内会で地域の健康づくりのリーダーとしての 活動をしていただくことを目的として、健康生き生きサポーターを委嘱させていただいております。活動内容については、所属する町内会での健康に関する意識の啓発活動や普及活動、市が実施する健康づくりに関する事業への協力、健康づくり事業に関する知識の習得、健康づくりに関する市と町内会との連絡窓口、検診及びコホート事業への協力となっております。実際の活動については、まずは自らが学習し、実践することが大切であることや、あることから、研修会やサポーター通信で学習していただいております。次に、地域コミュニティの中で積極的に特定健診の受診の大切さなどの呼びかけをしてもらう考えはないかについてのご質問ですが、サポーターによっては町内会の回覧としてサポーター通信を回している方もおります。また、結核健診での受付を担当していただいたり、健康審査の受診を回覧等でお知らせしていただいている方もおります。また、積極的なサポーターでは、町内会館を検診会場とし、受診者集めに協力していただいたり、検診の時期を受けやすい時期に変更し、受診者数集めに協力していただいたりしております。これからもサポーターさんが負担と思わない範囲でできることをご協力いただきたいと考えております。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えをしたいと思います。第項目1点目の市民と共同のまちづくりについての中項目3点目、交流人口増の取り組みについてのご質問にお答えを申し上げます。はじめに、地方創生の取り組みの一つとして実施している音楽合宿事業の成果についてお答えをしたいと思います。留萌市における音楽合宿につきましては、平成26年度から一般社団法人留萌青年会議所が実施主体となり事業運営を進め、留萌市は平成29年度よりこの取り組みに対しまして、音楽合宿誘致事業として夜間警備費用や合宿団体の会場使用料について行政支援を行っているところでございます。平成26年度からの音楽合宿の参加団体と参加者の推移でございますが、平成26年度は1団体80名、平成27年度は2団体243名、平成28年度は5団体437名となっており、平成29年度においては、平成29年7月15日から12月28日までの期間において、上富良野中学校をはじめとする3つの中学校と、網走南ヶ丘高校ほか2つの高校の合計6団体で7回、総参加者数413名の合宿受け入れが行われたところでございます。また、今年5月に実施いたしました平成30年度の一般社団法人留萌青年会議所との意見交換におきましては、今年度の合宿にすでに3校の実施が決定し、さらに複数の団体から問い合わせが来ている旨お聞きしているところでございます。一般社団法人留萌青年会議所より、地域経済の活性化に結びついているほか、青少年の健全育成、交流人口の拡大や地域の協力などについてお聞きしているところでございますが、大きな効果といたしまして、合宿に参加していた生徒が留萌市内で就職するなど、地方から留萌へ合宿に来て体験した思い出は、将来的な留萌の財産となると認識しているところでございます。次に、音楽合宿を継続発展させていくための考えについてでございますが、音楽合宿誘致事業は、地域経済活性化にも結びついている事業でもあり、さらには公共施設等の有効的な活用策にも結びつくものと考えているところでございますが、市民吹奏楽団体や 合宿校の父母会など新たな協力団体の開拓を含めた持続可能な体制づくりについて課題として見えてきているところでございます。今後とも留萌市合宿誘致検討委員会においてご意見をいただきながら、留萌市として支援を継続し、市民が音楽に触れ合い、地域で合宿を受け入れるおもてなしの心の醸成を進め、経済効果や交流人口拡大を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
この際、昼食のため富水議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き継ぎ会議を再開いたします。富水議員、
午前中の質問に対しまして大変ご丁寧な答弁をいただきありがとうございました。調査とか研究をして前に行きますというお答えが多かったんですが、ぜひ調査研究をしていただいて、その結果をまたいずれかの機会にお伺いしたいと思います。で、質問なんですが、大項目の1点目、校長機能の充実についての質問の時に、ご答弁の中で市長さんの方で今お考えになっている市民のお声を聞くことについてのお話がありました。それで大変素晴らしいお答えで市民の皆さんも喜ばれるのではないかなというふうに思ったんですが、その市長さんが皆さんのお声を聞きに出向きますというお話は、また改めて申し込み方法だとか窓口だとか、そういうことは市民の皆さんに周知されるということでよろしいでしょうか。
市長。
はい、お答えいたします。私とのフリートークという中ではですね、先ほども お答えをしたんですけども、さまざまな個人の方、今まではご存知の通り日を決めてやってたということで、今後は個人も団体も含めて日にちを設定しないで日程の調整がつく限りそれを受け付けいたしますと、これは担当部署であります政策調整課の方に申し込んでいただければいいというふうに思っています。団体等でですね、皆さんが会合お集まりになる時にですね、できれば来ていただきたいということがあれば、私は出向いていきたいという思いです。ただ、日程の調整の中ではどうしてもその日行けないとなったときに、行ける日で設定をさせていただいて、その際にはこちらから出向くか来ていただくかという、その辺の選択というのは生じるかなというふうに思います。とにかく対応としてはできる限り臨機応変な対応でですね、進めたいというふうに思っています。多少希望されるときからずれることはあるかとは思いますけれども、なるべく皆さんの気持ちに対応はしていきたいというふうに思っています。以上です。
富水議員、
ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、2点目の質問なんですが、音楽合宿のところの質問ですね。1番目の大項目1番目の3番目の交流人口増の取り組みについての中の音楽合宿のことなんですが、実は音楽合宿の様子を間近で見ている地元の高校生の中に、こういいなと、自分たちも公民館を使ってこう合宿などはできないものなんだろうかという声があります。それでちょっと交流人口を増やすということとはずれてしまうんですけれども、こういった高校生の声に対するお考えをお聞かせください。
教育長。
現在音楽合宿のほかに、留萌市で取り組んでおりますスポーツ合宿誘致というものにも取り組んでおりまして、これは交流人口の拡大、さらに留萌市の魅力を知っていただく さらには地域の経済の活性化に資すると、そういうような目的でですね、市外の高校生が留萌で合宿していただく場合に、宿泊代ですとか、その施設の使用料、そういったものについて留萌市として支援をしていくというような事業でございます。地元の学生が、地元で合宿したいというのはちょっと想定はしていないんですけども、留萌のその高校生がそういったスポーツで合宿していただくその学校とのですね、そういった交流などをしていただければいいかなとは思うんですけども、いずれにしても他の市外の学校が留萌でいろいろな合宿をしていただけるように、留萌市としても PR なり周知に努めていきたいというふうに考えております。
富水議員。
分かりました。では大項目2点目 の、 障害者福祉の中の中項目2点目、必要と考えられる障害者にも対応する施設についてというところの小項目1点目について再度質問させていただきたいと思います。現在の実態として市の方でも抑えていると思うんですけれども、受け入れ施設が留萌市にないために、この留萌市には居住できないで他の市町村の施設を利用しているという障害者の方が多くいらっしゃいます。現在その障害者の方の親御さんの心配として、親亡き後高齢化していく子どもたちの暮らし、またその施設が子どもにとって次の住処になるのだろうかという心配をしているというふうに聞いています。で、現在市外の施設の利用者は今の暮らしとしては、専門のスタッフのサポートによって穏やかな楽しい生活をしていると考えられるのですが、留萌市にもし利用できるような施設があれば、親御さんの辛労は軽減されるのではないかと思います。また障害者の側の視点で言えば、多くの場合12歳ぐらいから親元を離れて寄宿舎で暮らし、何十年も他の町の施設などで頑張って生活してきて、実は自分は生まれ育った留萌で暮らしたいんだということを願う場合、その願いが届くような施策というのは考えられないか、お聞かせください。
市長。
お答えいたします。障害のある留萌市民の方が他の市町村の施設に入所している人数というのがですね、現在私ども掌握しているのが46人いるというふうになっております。施設入所のためにはですね、それぞれ要件というのがありまして、やはり介護が必要な方や通所が困難な方となっております。自立に向けたやはり訓練、また就労に向けた支援を受けている方が、住まいを確保して夜間における日常生活上の支援を受けているというのが、今、他の施設での現状となっております。共同生活の営む場となります、グループホームと、比較するとですね、見守りのほか、入浴、排泄、食事の介護などの支援を受けることとなる状況です。現在ですね、このような機能を持つ施設というのは市内にはなく、他市町村に立地する施設を利用しているのが現在の状況となっております。このような現状を考えますと、施設の設置あるいは介護支援が可能なグループホームの設置はですね、大きな課題であるというふうに考えているところですが、やはり公設でというふうになると、運営は財政的にも、あるいは人材の確保から厳しいものがあるというふうに考えております。このため、障害福祉サービスを提供している事業所の機能を十分に把握し、この機能の連携強化を図り、障害のある方が可能な限り地元で生活していくことができるように、努力してまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
施策の中で努力してご努力をされるということなんですが、現在の 施設そういうような受け入れの場所の拡充は困難ではないかということ なのですが、市内には他の事業者もいることから、こう新たな施設またグループホームの設置などをこうさらに粘り強く働きかけてみるというお考えはないか、お聞かせください。
市長。
お答えいたします。市内の実施しているグループホームというのが2か所ということで、先ほども答弁をさせていただいたんですけれども、その2か所の団体とはですね、今後も協議の場を持ちながら、どのような可能性というのをですね、お聞きはしていきたいなというふうに思います。ただ、やはり障害者 その種類というか、大変な数の障害の程度という部分になります。その専門性に置ける施設が可能なのかという部分とですね、ある程度自立して社会生活が営める障害者なのかという、そういう判断も中には出てくるのかなというふうに思っています。とにかく今考えられることは、今ある施設の中でどのようなことが可能なのかということをですね、やはり意見交換をして情報の共有を図っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
なかなか難しいということですが、また情報交換とかいろいろなことを共有する中で可能性の研究をよろしくお願いしたいと思います。続きまして、大項目の3点目、地域福祉についての中で、4番目の健康生き生きサポーターの役割についての再質問をさせていただきます。健康生き生きサポーターが委嘱されていない町内会というか、こういない町内会が138町内会のうちの約3分の1、46町内会あるということですが、それらの地域への健康づくりの意識を高めるための働きかけというのは、どのように行おうとされているのか、お聞かせください。
市長。
健康生き生きサポーターの関係ですが、なるべくやっぱり各町内会の方に健康生き生きサポーターになっていただきたいというお願いはですね、今後も引き続き行っていきたいというふうに思ってます。どうしてもその出せない町内会ですとか、なかなかこう協力いただけない部分につきましては、さまざまな広報誌や新聞などあらゆる情報手段を使ってですね、皆様に、健康診断等の受診の啓蒙促進などを図っていくということで、現在、考えているところでございます。以上です。
富水議員。
現状でサポーターがいないという地域に対しては、きっとそのような今お話しいただいたような方法しかないのかなという感じはいたします。またその中でも健康づくりが進んでいくようなことを願っております。大変 ご丁寧な答弁をいただきましてありがとうございます。以上で質問を終わらせていただきます。
10番、富水議員の質問を終わります。